東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は今年で創立50周年。東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。 iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。皆さんこんにちは。今回は三井明子さんの第4回目、ナビゲーターは TCC 会員長谷川智子さんと事務局下山恵梨香でお送りします。前回は三井さんのコピーライターとしてのお仕事についてお伺いしましたが、今回は女性コピーライターである三井さんの視点のお話をお伺いしていきます。
三井さんは普段コピー書くためのなんか発想の訓練とかをされてるんですか？
発想の訓練と言えるかわからないというか、ただその人間の心理とか、人は本当はこういうことを思ってるんだなみたいなことで、そういうことが探れるものはなるべくこう見たり聞いたりしたいなと思ってまして、最近でいうと2つとても注目して見ているものがあるんですけれども、1つ目はウェブサイトなんですけれども、発言小町という、ご存知ですか？
はい、ツイッターとかで
流れてきます。読売新聞の、大手小町っていう、大手町の女の人みたいなんですかね、のサイト、女性向けのサイトの中のコーナーなんですけれども、それが全て匿名の投稿なんですよね。でそこで、でもお二人はご存知、
あれ面白い、
面白いですよね。
iPhone 入ってます。
あ、本当ですか？でなんかあれって分かりやすく言うと、人生相談を不特定多数の人からアドバイスをもらえるとか意見をもらえるみたいな、そういうふうに私は捉えていて、その全然相談じゃなくて雑談も多いんですけれども、質問も多いんですけれども、でなんかその質問というか相談もアドバイスも匿名だから、もう本当の本音って私は呼んでるんですけれども、もう本音、ただの本音じゃなくて本当の本音を知ることができて、
そうですね、
あれ本当に最初見た時私でもちょっと気分が悪くなってしまって、人って本当はこういうことを思ってるんだみたいなことを知って、ちょっと無理かもと思ったんですけれども、ただそのなんか強烈なインパクトにちょっと引き込まれて、気分は悪いけど見ていたらもう病みつきになってしまったんですけれども、なんか二人はご存知だと思うんですけど、例えばなんかいつでも泊まりに来ていいよって言われたから、行ったのに迷惑がられてしまいました、なぜでしょうかみたいなとか、なんか食事に行ってすごくたくさん食べた人が割り勘を提案してきました、モヤモヤしましたみたいな、
それとも分かるよ、
分かるけどそれでどう思いますかと聞くと、すごく丁寧に両者の立場でこうみんながこう意見を言ってくれるんですよね。でもそういうのを聞くと本当に本当の本音が分かるというか、言葉の裏にこういうことが隠されているのかみたいなことを知って、ちょっともう寝る前とか、眠れない夜に暇つぶしに見ていたはずが、もうむしろそのせいで寝不足ぐらい
もっともやもやして
そうなんです。でももう気になって気になって、
ね、
っていう、でもよかったです、共感していただいて、
面白いです、
はい、
聞いてる人発言小町で検索してみますよね、
いやぜひ、もう本当にでも、重たい話からどうでもいい話まで、皆さんが本当にあそこまで丁寧にちょっと意見をする心理っていうのもちょっと本当は知りたいというか、なんかあそこでアクションを起こしてる人のエネルギーっていうものもすごいんじゃないかなって、
ね、
なんかまだ読む側なので、いつか自分がそっちに入っちゃってほしいっていう気持ちも半分ぐらいあるんですけども、で、それが一つと、もう一つが、漫画ですね。漫画はもともと結構読む方というか、子供の頃から 好きなんですけれども、うん、割とストーリーものからギャグものまでいろいろ見えるんですけれども、うん、最近一番気にしているのが、うん、増田美里さんっていう漫画家さんがいらっしゃって、はい、うん、スーちゃんっていう漫画のシリーズが確か何十万部突破して、うん、この春から映画化で もしかしても公開してるかもしれないんですけれども、うん、その方の漫画がもう大好きで、ご覧になったこと
も、
う
ん、知らないんですか、
ありますか、
パラッと、はい、見たことがあります。
なんかその増田美里さんの漫画の素敵なのは、うん、そのなんか漫画なんですけれども嘘じゃないというか、うん、なんかそのセリフとか行動の一つ一つが本当にリアリティがあるんですよ、うん、でなんか本当にこういう人いるとか、私もまさにこうだよみたいなものがその漫画の中にあって、時々ちょっと落ち込むというか、うん、あまりのリアリティにちょっとこういうものは見たことがないっていうような感じなんですけれども、うん、でなんかとてもこう読み終わった後にいつも、はあ、人間ってこういうことだよねみたいな風に思わせるんですよ、うん、でちょっといいセリフとかも結構ありまして、うん、何度も何度も本当にこう枕元に置いておいて、うん、それこそよく読み返すんですけれども、なんかその素敵なセリフとかを読み返すと、うん、なんか何度読み返しても涙が出てきてしまうシーンとかがあって、なのでぜひ皆さんも興味があったら読んでいただければっていう感じで、なんかその2つに関しては、うん、なんか人間の本質とか、まあ、本音の本音って最初に言いましたけれども、うん、なんか人間の洞察をつかむ参考っていうと大げさなんですけれども、うん、そんな感じで出会ってしまって、うん、もう病みつきで抜けられない2つとなってしまいました、
うん、はい、なんか発言小町もスーちゃんの話も女性の、
う
ん、
ああ
そうですことかなと思うんです けど、
ね、ね、
長谷川さんも三井さんも女性向けのコピーをよく書かれることがあるんじゃないかと思うんですけど、
そう言われるしそう思われますよね
そうですね、だから実際に女性向けだから、うん、女性のコピーライターにっていう形で、うん、こうお仕事いただくことがあって、うん、とてもありがたく本当に光栄なんですけれども、うん、なんかその女性のコピーライターだからこういう感じのコピーが上がってくるんじゃないかというふうに、うん、想定されたものとなんか真逆のものを出してしまうことが結構あって、例えば女性だからすごく優しい柔らかなトーンなんじゃないかとか、うん、その繊細ななんか、うん、なんじゃないかっていうところにすごくギャグとかダジャレとかを出してしまって、うんうん、あ、こういうことですかみたいな風になることも時々あるんですけど、どうですか長谷川さん。
そうですね、そんなにこうやっぱりみんなが思う女性っぽいものっていうのはなかなか出てこないかな、う
ん、その今長谷川さんおっしゃられたように、うん、皆さんの思う女性っぽさっていうのはかなりこう思い描いた作った女性っぽさっていうことかもしれないんですけれども、うんうん、なので女性視点でと言われて女性がいいなと思えそうなコピーとかを書くと意外とさっぱりしたり、うん、なんか大胆だったりっていうようなものになってしまうことが多いんですよね、うんうん、なんか私が自分の上司が言っていてすごい名言だなと思ったのが、うんうん、めめしいコピーは男が上手いっていう話
なんで、わかるわ。
そうなんですよね。めめしいって女女って書くんですけれども、うん、それはむしろ男性の方が、うん、まあめめしいって言葉はちょっとあれかもしれないんですけれども、そのエレガントとか、うん、なんかフェミニンみたいな、うん、いわゆる女性らしいっていうものっていうのは、男性が想像して書いた方が綺麗にまとまったりするのかなというふうにすみません、なんか放棄してますかね
でもそうなのかもしれない、女性でやるが書くと本当の本音の方に
そうなんで、そっちに行っちゃうんですよね、
はい、ということで、はい、じゃあ今回はここまでということにして、はい、また次回お願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
今回は女性コピーライター三井明子さんならではの視点についてお話を伺いました。最終回となる次回は 三井さんがコピーや言葉に携わる上で日頃心がけていることをお伺いしていきます。どうぞお楽しみに。コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp。 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。